We'll deal about the Zechariah chapter 10.
네, 한국말로 하셔야 됩니다.
이제부터 12절까지 그 사이를 우리가 핸들할 거거든요.
네네네. 네,
그러니까 네. 그렇게 아시면 되겠습니다.
네네.
네, 오케이.
제카리아 주시죠. 네, 시작하시면 됩니다.
네, 자, 다음 이후에 다시 시작합니다. 제가 이제 모르겠는데요. 사강은 약속된 땅으로 그 이스라엘 미래에 돌아올 것 강의가 되겠습니다.
이스라엘 그 약속지의 기간という 타이틀でですね今度の 클래스와ですね 타이틀을 持って したいと思います.
네, 이거에 대해서 성경 스가를 보시겠습니다. 스가랴서 10장.
여러분 제카리아서 10쇼 일緒に 開いて ください. 제카리아서 10쇼.
스가랴서 10장. 10장 볼 거예요.
10쇼의 ところを 共に 読んでいきましょう.
스가랴 10장에 그 이제 2절부터 12절까지인데 네 3절부터 1절을 보게 되면 봄비 때 여호와 곧 번개를 내는 여호와께 비를 구하고 물에게 소낙비를 내려서 밭의 채소를 각 사람에게 주리라.
10章の一節ともに読んでみましょう。せーの。後の雨の時に主に雨を求めよ。主は稲光を作り、大雨を人々に与え、野の草をすべての人にくださる。
ね。그렇게되고、그다음에이제4절로가시면、4절을읽어주시죠。
4節に行って、ともに読んでみましょう。4節。この群れから頭石が、この群れから鉄の杭が、この群れから戦弓が、この群れからすべての指揮者が、ともどもに出てくる。
ね、モトニドル、マルトク、サウンハルン、メシアへ대한편이에요。
頭石、鉄の杭、戦の弓、すべての指揮者。これはメシアに関する、説明ですかね。メシアを指す言葉であります。
ね、私が함께 PPT를 보시면서이제함께 팔로우 하겠습니다。
ね、パワーポイントをですね、このところに出ているパワーポイントを見ながら一緒にフォローしていっていきたいと思います。
ね、내가그들을돌아오게하겠다。창조주여호와께서이스라엘을그땅으로돌아오게할텐데그들이그할곳이부족하리라이렇게말씀하세요。
彼らっていうのはイスラエルの民のことなんですけど、イスラエルの民を彼らを元の地に連れ戻すっていう、でもそのところが彼らには足りなくなるっていうことが書かれてあります。
ね、그래서구약의약속에서예수님의초림과재림을제외하면요、그다음가장많이나타나는약속이뭔가니까이스라엘부르시고언약을맺으시고땅을주신다는약속이성경전체에복잡하게엮여져있어요。
なので初輪と再輪の予言が一番多く、旧約聖書には出てくるんですけど、それ以降に多く出てくるのがイスラエルの民への約束ですね。民を呼んでその地に住まわせっていうそのところの約束が一番、初輪と再輪の、予言以降にですね、一番多く出てくる予言の御言葉であります。
근데하나님의언약과계획이이스라엘백성및국가라는현실적구체적기반이없는것이라면교회의각오와미래의계획의확고한근거를읽은채공중에부여하고말거라고그렇게봅니다。
教会が、まあ、神様の約束がこの最後のポイントのところなんですけど、神様の約束の計画がイスラエルの地とその民をなくして実現できないように、教会に与えられた約束も神が信じる者に与えられる与えると計画されたもので、それらは過去の歴史と密接な関係がある。教会が土地の祝福と国家の召しの堅固な約束に根ざしていないなら、それは過去に一切接点を持たない、宙に浮いたような状態であるっていうように書かれています。
하나님지구를창조하실때、약속의이스라엘땅그리고예루살렘그리고모리아언덕에대한하나님의고유한계획을가지고창조했어요。
この地を創造されるとき、約束の地ですね。エレンの園、そしてイスラエル、そしてモリアの山、このような計画をね、主は最初から持って あこの地を創造され創造の始めからそのように計画を持って建てられました
창조한인간을향한구속사리덴티브히스토리를하는구속사의중요한예수님의초림의십자가에서보혈을흘리시고재림의주님께서온세계를진리로통치하게될그땅으로서디자인하셨습니다
そして本当に、
エルサレム
そして、まあ、贖いの歴史ですよね。人々が罪を犯すっていうことも知っておられましたし、それに対する贖いの代価を、その、モリアのところ、モリアの山のところでですね、支払うという、そういった計画を、その贖いの歴史ですよね。それをも計画されていました。
그래서그이스라엘땅에이슬람을알라를부르는사람들이그땅을정복지배할수없는게그땅은알라의이름을부르는땅이아니라그땅은여호와의이름을불러야하는땅이에요
なので今イスラムの宗教の人々がですね本当にそのイスラエルエルサレムを自分の地としてですね相続しようとしているんですけどそこのところを相続できない理由はですね神様がそのところでヤーウェイの皆がこう呼ばれるそのところがイスラエルでありますそのところでアッラの名前が呼ばれるところではないので主がそのところは、イスラムの人々に相続地として与えていないということです
그래서성경은그렇게나강조를하고있는게예수님의초림두번째는예수님의재림그리고이땅에대한을이스라엘백성에게주겠다그래서하나님을부르게하는땅이되겠다라고하는그이이이새예언이그렇게성경에서많이중요하게등장합니다
なので本当に初輪と再輪の以降ですね本当最も強調されているこの旧約聖書での予言はですね本当にイスラエルの民にこのイスラエルの地を与えそのところで私の名を崇めさせるという予言が一番多くまた強調されています
그래서하나님의언약과계획에서핵심적인항목의하나는그까지요 네,
네なので本当に神様の契約の中で核心の中の一つは
여호와가아브라함과그자손들에게지구의세대륙아프리카아시아유럽이만나는그지점이스라엘땅에지점에위치한그땅을아브라함에게아브라함후손들에게주시겠다고예언한부분이죠
なので本当にこの約束の中核の一点というのは神の計画はアブラハムとその子孫に与えられたヤーウェなる神の予言であって地球の人口を大きく占める3つの地の境目にあたるその土地を与えるものであるということでありますね
실제적으로아프리카에서그유럽으로가려면땅으로가려면그이스라엘땅을통과해서이렇게돌아서터키에서소아시로들어갑니다유럽으로들어갑니다
아프리카を、아프리카からですね、小アジアの方向に行こうと思うとですね、アフリカからイスラエルを通って、トルコを通って、アジアの方に入っていきます。
사실、아브라함이있었던우르에서아브라함이약속의땅으로하나님인도하실때、옆으로직진하지않고、이렇게크레센트같이손톱까지빙돌아서돌아와요왜냐하면그중간이사막입니다그렇죠
なのであのウルの地ですねアブラハムがウルの地からですね、
まあ、ウルハラン、ね、
ハランですねそのイラクのところですねそのところからこう主が召してくださってカナンの地に行きなさいっていう時にうちらが考えるとそのままね一直線で西の方に行ってるって勘違いするんですけど、そこがもう荒野と砂漠なので、どのように行くかっていうと、道をたどると、このようなですね、半分の、こう、輪のようにですね、このように、爪のような形で、こう、トルコの方の地域を通って、このように、イスラエルの方向、カナンの地に入っていくっていうのを、見届けることができます。そのまま一直線に行くんではなくてですね、このようにヨーロッパの方、こう、小アジアのヨーロッパの方を通って、イスラエル、カナンの地に入るっていうことを見届けることができます。
ね、좋습니다。그렇게해서그자세히지도를세계지도를보시면이스라엘땅의위치를파악을하시고그다음에아프리카와아시아와유럽이아하이스라엘중심으로해서이렇게놓여져있구나하고하나님이지구를창조하실때바로이이스라엘땅을중심에놓기로작정했구나하는것을 볼 수가 있어요.
그리고 실제 ですね, 뭐 지도 ですね, 지리학적으로 요く 勉強してみると ですね, 이스라엘을 중심에 置いて 유럽, 아시아, そして 아프리카가 置かれているんだ っていうことを 우리たちが 見届けることが できるんです.
그러면 이스라엘 땅의 한 중앙에 있는 도시가 뭐 어디입니까?
이스라엘의 자 중심의 도시는 どこって言いました?
어딘가요?
예루살렘.
네, 그렇습니다.
예루살렘. 물론
예루살렘의 가장 중앙이 어딘가요?
사실 아까도 聞きましたけど 예루살렘의 중심은 どこだと言いました? 모리아의 山, 모리아산.
할렐루야.
할렐루야.
네, 모리아 언덕입니다.
사스가です, 皆さん.
야, A 플러스.
아, A 플러스다, 소です, 皆さん, 성적이.
자, 보십시오. 온 세계에 가장 중앙에 이스라엘 땅이 있고, 그리고 가장 중앙에 예루살렘이 있고, 그 가장 중앙에 모리아 언덕이 있습니다.
나노데, 전 세계의 중심이 이스라엘であり, そしてイスラエルの中心がエルサレム、そしてエルサレムの中心がモリアの山だっていうことを皆さんにお伝えしました。
사실 찾을 필요 없는데요. 그 성경구절 기록해 두십시오. 에스겔서 38장 12절을 여시면요.
なんで皆さん探す必要はないんですけど、 에스겔서 38장 12절도 書いてください. ノートにね 書いてください.
38장 12절에 이렇게 되어 있어요. 하나님께서 하시면 세상 중앙에 거하는 백성 이렇게 이스라엘 대해서 말씀하세요.
나노데 소노 토코로니 난테 카이테 아루카 티우 38쇼 12세츠니 에제키엘쇼노 38쇼 12세츠니와 세카이노 추신니 스무 이스라엘노 타미 티우 요나 코토바가 카카레테 이마스.
하나님의 퍼스펙티브에서 봤을 때는 백악관이 세계의 중심이 아니고 어떤 다른 곳이 아니라 하나님의 시선 봤을 때는 이스라엘이 세계의 중앙이고 예루살렘이 중앙이고 모리아산 언덕이 하나님 중앙이에요.
하나님의 시선から 先ほども 言いましたけど 하나님은想像された時から 목적이 있다고 했는데요. 하나님의 시선から 쓰ると 他の どこかが 中心になるのではない歴史をなんか追ってるようなそのような大国が中心になるのではなくていつも神様の視点はイスラエルが中心そしてエルサレムそしてモリアの山ここが中心となっていつも主はそこから働いておられるということです
モリア 언덕에 하나님께서 아브라함을 우르에서 떠나서 빈 크레센트에서 하란을 통해서 다시 쉐켐을 통해서 주님께서 이스라엘 땅으로 돌아가셨죠.
そして本当に 아브라함을 우르から 呼んだ時 우르, 하란, そして 쉐켐을 통해서 そして 이스라엘에 このように 가나안의 땅에 ですね, 메시해 주셨습니다.
그리고 주의 마음에 합한 자인 다윗을 그 헤브론에서 남왕국 두 지파를 통치하다가 주님의 플랜 가운데서 다시 북왕국 열 지파까지 통치하게 되면서 예루살렘으로 올라와서 예루살렘에 다윗의 도성을 세우고 그래서 이제 이스라엘 통치했습니다.
그래서 헤브론からですね 다윗이와 왕이었던んですけど その後 예루살렘에登って 예루살렘에 また 12부족의 왕としてですね その 이스라엘 전체를 통치하는 そのような 왕となります.
네. 그리고 그 예루살렘을 다윗이 정하고 그 솔로몬이 이 성전을 세웠어요.
그리고
하나님이 영이 그게 임했습니다. 성소에.
나노데 예루살렘의 ところにですね その 다비데가 その 신전의 재료를 준비시 そして その 고 솔로몬によってから その 신전이 建てられ その 주의 住まれる 신전이 その ところに 建てられました. 예루살렘에 ですね.
그래서 보게 되면 뭐 이사야서 에스겔서 또 이 스가랴서 요엘서 성경들은 계속 말하기를 여기에 앞으로 메시아가 다시 올 거라고 말씀했습니다.
이사야서, 에스겔서, 제카리아서, 요엘서, これらの 예언서를 통해서 ずっと 메시아가 このところに また 来られるっていうことを 予言しております.
예수님이 태어났을 때 어린 아기로서 하나님께 데디케이션하기 위해서 성전에 들어왔을 때 그때 기억나십니까? 그 성전에 그 성전에 오랫동안 있었던 그 이렇게 정말 이렇게 시몬이 그 했던 말이 정말 내 눈이 주의 구원을 보았으며 정말 주의 구원, 구원이란 말이 메시아든 구원, 주의 구원을 보았으며 이젠 죽어도 소원이 없, 소원이 없다. 막 그랬어요.
そして皆さん覚えてますよね? ヨセフとマリアが神殿に こう、イエス様、この赤ちゃんのイエス様をですね、連れて行った時にそこにいたシモンが本当に私はメシアを見た、私は救いを見たっていうことなんですけど、そして私はもう、どこについても大丈夫だっていう話を彼が告白しますよね。
그주님께서그정말그모리아언덕에서십자가에달려서죽으시고부활하시고
そしてその神殿がある丘、モリアの丘ですよね。そのところでまた、イエス様が十字架にかかって、私たちの罪の代価と、代価を支払ってくださり、贖いの代価として亡くなられたっていうことですね。
ね、하늘로들승천하신난다음에아버지께로부터성령을받아서그모리아산한쪽에있는마가타락방에있는제들에게쏟아부으신
そしてまた復活され、昇天されて、そしてから聖霊が下ったのもそのモリアの山のところですよね。モリアの山の、北ですか南ですか、その方向にあったマルコの部屋に聖霊様が下られたっていうことです。
で、聖霊洗礼を받게하시죠。
そして聖霊のバプテスマを私たちに与えてくださいました。
그리고이야기는그래서이게끝난게아니라이복음이온세계에다전파되고이스라엘가내그단회개의역사붕에서터져나오난다음에주님이다시오실거예요
そして本当に、そこで、マルコの部屋で聖霊がとどまっただけで終わったのではなくて実はそれが全世界へ福音が運ばれるようになってその全世界が地の果てに望むときに私が再臨されるっていうことです、
네、그다음에주님께서다시정말세상의중앙에서성소를정하시고진리로세계를통치하실것을성경예언하고있어요
そして先ほども分かち合いましたように主が再び来られる時主がその世界の中心であるエルサレムですねエルサレムモリアの山のところから主がこのように治められて主義によってそしてまたその平和によってです平安によって治められるということをですね聖書ははっきりと書き記しています
창세기그 PPT 보시면창세기12장7절에12장7절에시작된언약이땅을너희자손에게주리라는그선말씀은창세기15장18절21절에와디미츠라임에서부터큰강이파대까지내자손에게주는이로이어져요
그런데12장7절소식12章7節で始まった約束私はこの地を与えるっていうのはですね、創世記の15章18の18から21までね継続しているその川ですねワディミツラインから、こっち の川のところまで私はあなた方に この地をその約束の地を与えるっていう御言葉が継続しています
일단비물질적인또는영적인그런알레고리컬한블레싱이아니라실제적인 real, 네 geographically 지리상에존재하는구체적인땅이었습니다
なのでこれは単なる霊的非現実的な非現実的な祝福を語ったのではなくてですね実際に地理学上にあるね地理的にあるその土地の祝福を彼に約束してその地を与えられたっていうことです。
アブラハムの언약가운데창세기12장을15장에서봤죠네그런데보십시오자
네아브라함의その契約について創世記12章15章のところをちょっと見てみましょう。
네18절21절구체적확정과이를용한언약으로쇠기를박는구절이그다음또등장하는데창세기17장에서7절8절다시하나님이아브라함에게언약을하십니다
네なので15章18節から21節はこの約束の保証について書かれているんですけど17章から7 17章7節から8節までは前もう一度このことについてですね常しえの契約であるっていうことをですねもう一度このところに語っています。
내가내언약을나와너아브라함및아브라함의대대후손사이에세워서 영원한 언약, everlasting covenant을 삼고 아브라함과 아브라함 후손의 하나님이 되리라. 하, 엄청난 이 언약을 받은 거죠. 예.
나ので 17章 7節 から 8節 ですね. このところを見てみると 私は私の 契約を私とあなたの間に、そしてあなたの後のあなたの子孫との間、永遠に渡る永遠の契約として立てる私があなたの神、あなたの後の子孫の神となるためであるという、このようなですね、莫大的なですね、こう、子孫全体に至るまでの契約をこのところで、交わしておられるところを見ることができます。
네, 그런 내가 너와 너희 후손에게 내가 거류하는 이 땅, 곧 그 이스라엘 그 땅, 그냥 온 땅을 주어서 영원한 기업, everlasting possession이 되게 하고 나는 그들의 하나님이 되겠다. 이렇게 말씀하셨습니다.
8절을 보면, 나는 아나타가 타이자이시ている 지, 스나치 가나안의 전도를 아나타와 아나타의 후손, 아나타의 후손이 영원의 소유です. 영원. その時だけではなくて永遠の所有として与える私は彼らの神となると約束しておられます
네, 그럼 유대인들이 기한했던 세 번의 기한을 조금 정리를 해보겠습니다.
では、イスラエルの民が帰還した3つ、3度の大きな帰還があるんですけど、その帰還についてですね、皆さんと少し学んでいきたいと思います。
네, 유대 첫 번째 기한에 대해서 여호수아서가 이스라엘의 그 땅을 돌아간 첫 번째 기원을 기록하고 있습니다.
そして、ヨシア記を通して 이스라엘의 유대인의 최초의 기간について 여러분과 같이 같이 이기たいと思います.
네. 정말 요사 1장 4절에 그런 말씀이 있듯이 정말 이스라엘이 이제 내가 그들 곧 모든 이스라엘 자손에게 주는 그 땅으로 너희들 데리고 가겠다 하는 말씀이 있어요.
そして、1章4節の有名な御言葉があるんですけど、あなたがの領土はこのアラノのあのレマノンから王がユーフラテスヘテ人の全土及び日のいる方の大海に至るまでであるっていう御言葉がこのところに書かれています。
하나님께서 아주 정확한 하나님께서 그 땅의 구체적인 지리를 한 번 더 설명하세요.
正確で本当一点一角も間違うことのない神様がその領土についてもう一度このところではっきりと書いているところを見分ける、見出すことができます。 요시아기1章4節ですね。
곧 남쪽의 광야, 이 북쪽의 레바논에서부터 큰 강, 이파대 강까지 해쪽에서의 온 땅과 또 해주는 쪽 대해, 곧 메디테러레니언 지중해까지 너희 영토가 되라고 여호수아 1장 4절에서 약속 말씀하십니다.
네, 사케오도모 연마스가 그 아라노토 아노 레바논 ですね. 미나미노 아라노 ですね. そして 레바논, 기타 레바논, そして 타이가 유프라테스, その 메디테린 지중해 ですね. そのところ, そして 헤테진의 전도 여비 히노일호의 오미니 이탈마데 데 가가르테 아리마스.
네. 그러나 이스라엘 민족은 그 땅에서 이방 신들을 숭배하고 심각한 도덕적 타락에 빠졌어요. 이른해서 이스라엘은 아스루와 바벨론에게 피하고 이스라엘 땅에서 추방되고 말았습니다.
나노데 その所を主から約束の地と与えられたにもかかわらず 彼らが その地にいる偶像ですね。カナの偶像に使えることによって結局はまず北イスラエルがアシリアに、そして南ユダはバビロンにですね、このように捕囚の民として連れて行かれるようになってしまいます。
네, 그래서 8세기에 그 두 번째 또 그 땅에서 떠나게 된 일인데, 8세기에 아수르 군대가 북쪽 열 지파를 포로 잡아 간 때가 BC 721 22년경이었어요.
나노데 먼저 아시리아 기타노 부족을 수도시다 토끼가 기전 ですね. 721년 722년 아たり ですね. 기전 8세기 ですね. そのところをで まずは 기타 이스라엘 10부족가 ですね. 아시리아니 호수として 捉えられていきます.
네, 남한국 두 지파도 얼마간 후에 그 땅에서 추방되었는데, 바벨론에 의해서, 그 당시 왕이 느부갓네살 왕이었죠. 이게 정복당한 시기는 BC 586년 경이었고 이스라엘들이 보통 바빌로니안 캡티비티라고 부릅니다.
そしてそれから何年か本当に少し経ってから南の二部族もですね追放されてそれが紀元前586年ですね バビロン 保守に 囚われていくことになります.
첫 번째는 이집트로 갔다가 그다음 이집트에서 돌아왔죠. 이번에는 바벨론으로 지금 떠났습니다.
네. 나ので 최초와 帰ってきたのはいつですか帰還したのがエジプトに入ってからその後帰還してきたのが第1回目の帰還です。2回目がこのアッシリアバビロンですね。その帰還のことをその補修から帰ってくる時のことを第2の帰還と言っています。
바벨론에 가 있는 동안에도 하나님은 다니엘서 에스더스를 보게 되면 당신의 백성을 지키고 보호하고 계세요.
그런데 바벨론에 있ている その 보수의 기간의 아이다모 神様の民ご自身が 守っておられる 다니엘 書とかを 見るとですね, はっきり その ところで 見届けることができます.
네. 근데 다시 이제 두 번째 바벨론 땅에서 이제는 다시 이스라엘 땅으로 돌아오는 귀환이 발생됩니다.
そしてその地への2度目の期間がですね バビロンからイスラエルに帰ってくるそのことがなされます.
유대 백성은 계속해서 하나님을 업신여기고 심지어 우상을 섬기고 그런 도덕적으로 또 타락되는 불순종한 삶을 살았지만 하나님께서는 그들에게 하신 약속을 잊지 않으세요. 신실하신 하나님이시죠.
なので本当イスラエルの民は偶像に仕え神様を裏切ってですねまた他の神々と淫行をな罪を犯すにもかかわらず神様は一方的にですね本当にその民を忘れずにですね真実で正しく神様のその契約その約束を守り通されます.
에레미야 선지자를 통해서 요아가 말씀하셨습니다.
에레미야 預言者 에레미야를 통해 주와 このように 語られます.
바로 70년의 참여는 내가 너희를 돌보고 나의 선한 말을 너희에게 성취하여 너희를 이 땅 너희 고향으로 돌아가게 하겠다라 하는 말씀이 에레미야 29장 10절에 중요한 말씀이 있습니다.
このところを見ますとエレミア29章10節にバビロンに70年の 満ちる頃私はあなた方を帰り見あなた方に私の幸いな約束を果たしてあなた方をこのところに帰らせると書いてあります.
네, 처음에 이스라엘이 그 끌려가기 시작했던 때가 BC 605년에 끌려가기 시작해요. 처음에 끌려갔던 거지.
최초의 보수의民として連れて 이스라엘의民が連れて行かれた 시기가 BC 605年頃連れて行かれ始めます.
네, 그리고 BC 535년경 되는 그때 이스라엘 고토로 가는 것을 볼 수가 있습니다. 70년 만에.
소시대
BC 535년 경.
BC 535년 ぐらいに
6년. 536년. 네.
536년 ぐらいに 이스라엘 타미가 완전 70년을 미타시테 기간스ることを 見ることができます.
네. 그래서 에레미야의 예언과 예언에 대해서 다니엘도 기도하잖아요. 다니엘서 보면 다니엘 기도가 응답되었습니다.
그래서 여러분もよく知っているように 다니엘이 その 70년이 미치오としていた時に 에레미야서에 その 예언이 あるっていうことを知って 彼が 悔い改めて 祈り始める. その 箇所を 여러분 よくご存知だと思います. 다니엘서 9章
에스라서에 기록된 대로 BC 536년 약 5000명의 유대인들이 바벨론에서 고향으로 돌아와 왔으며 20년간 내부 갈등을 겪은 후 BC 516년에 두 번째 성전 곧 스룹바벨 성전을 재건합니다.
그런데 에스라서에 에스라서에 기술されているようにですね 에레미야의 言葉 その 予言의 言葉ですね そして 다니엘의 이노리와 주に 答えられですね 기기현전 その 536년에 5000人의 유대인이 바빌론から 解放され その 이스라엘의 지혜にですね 帰還し、また彼らは紀元前516年には第二の神殿をそのネヘミヤですね、ネヘミヤとそしてネヘミヤ通して第二の神殿を建築して はい、そうですね。そこまで。はい。ね。
ね、그래서정말이렇게정말이렇게어 BC 445년경에느헤미아가성벽재건에앞장서서도왔고 BC 20년경또시대를뛰어넘어서20년때로마정부가이스라엘호의를베풀면서이스룹바벨성전제두번째성전인이성전을확장된그래서헤롯성전이라불릴수있네그불릴수있는이두번째성전을보존하기시작해서 AD 64년경에완공돼요
そうですね。
그리고
네네거기까지그기견전516년에는제르바벨によって第二の神殿が建てられるようになりますね。そしてネヘミアによって紀元前445年にエルサレムの城壁が完成するようになります。そして今度は紀元前20年にはそのゼルパベルによって建てられた第二神殿を拡張するその工事がヘロデ王、皆さん知ってますよね、ヘロデ王によってなされて、それが最終的には紀元AD ですね、AD64 年に完成することとなります。
ね、그래서한번저희킹스칼리지후쿠오카팀이한번그뭐한번성지여행을한번가면좋을것같은데 가서이렇게모리아언덕을가셔서이예루살렘의그성전을보면이솔로몬때거또헤롯때거또이렇게볼수가있어요돌을보면
이스라엘에まだ行っていない方でですね、キングスカレッジ福岡をされている方でまだ行ったことのない方はぜひですね、一度そのイスラエルその神殿のね丘ですね、その山モリアの山のところに行って見てみると実際ソロモンの当時にあった岩ですね、そしてヘロデ、そしてその、ゼルバベル、そしてヘロデっていうようなですね、その、岩の構造がこう違ったこうところにこう乗っているその様子を見届けることができるんですけど、ぜひ行ってそれを体験していただければと思います。
그래서헤롯이최근세번째추방인데그이스라엘땅에서다시추방된일이벌어져요헤롯이최근한성전영광은오래가지못했습니다6년만에 AD 70년경에예루살렘이로마정권티투스에서함락되면서성전이불타버리고예루살렘성의절기를지키던수레자수십만명이로마인의손에서학살되었어요
그런데本当に今度は3度目のこのなんていうんですかね、こう散らされるっていう体験を通るのが実は、この前も言いましたけど、AD70 年のですね、ローマによってティート将軍によってですね、完全にイスラエルがですね、城壁から神殿まで崩されるっていうことを皆さんにお伝えしたんですけど、本当にそのヘロデの神殿が、建てられてたったの6年、AD64 年からたったの6年。AD70 年までそれが、神殿が建てられその後崩されてしまうというですね悲劇を迎えることになります。
네유대인들이연이연박해를겪으면서 AD 70년경을기점으로해서이방인과기독교들에의해서그땅을이들땅에서쫓겨나고그리고전세계로흩어지기시작합니다
そして本当に AD70 年を起点にですね、ローマによってエルサレム崩壊され、神殿は斧に包まれ、祭りの日に集まっていた何千何万もの巡礼者、ローマの兵によって殺されて、それを起点としてですね、全世界にユダヤ人が散り散りバラバラ散らされることになります。
그리고너무나긴1800년이상의세월이흘렀죠이스라엘약속된땅에서영원히차단된듯했고그래서어떤신학자들은이스라엘은끝났다로하나님버렸다고얘기했습니다
なのであまりにも長い期間昨日干からびた骨の谷についても分かっちゃったんですけど本当にあまりにも長い1800年以上も国をなくしていたのでですねある神学者たちはイスラエルは終わったっていうそのようにですね신학자たちがそのように語った신학자たちも多くいました。
그래서신학자들이만들기시작한게리플레이스먼트디알라지예요
そのところから신학자가作り始めたのが置き換え신학ですね違う신학をその時から彼らが作り始めます、
네、이스라엘에게주어진고유한약속까지도다이스라엘이끊어졌으니까그걸다교회로억지로짜맞추려고했습니다
なのでイスラエルに与えられているイスラエルの民に主が 与えられたその祝福をですね、それを変えて置き換えて、これは教会、ね、教会に与えられた、今の教会クリスチャンたちに与えられているものであるっていうのをどうにかこう合わせてですね、それを変えようと置き換えようとした様でありました。
그렇게가되면성경강해エクセリカルスタディで성경을해석하는데많은문제가발생됩니다。
でもそのようにしていくとですね、その御言葉を解釈するにあたってですね、多くの問題が、それを教会に置き換えようとするとですね、多くの問題、その解釈にあっての大きな問題がたくさん生じるようになりました。
그래서예수그리스도가중심된가운데이스라엘에대한것을기쁘에대한이눈이열려서성경을보게되면성경이이렇게더정교하게정확하게보이기시작합니다。
でも本当に、イスラエルに対して目が開かれて聖書を皆さんが読むようになるとですね、本当に詳細に至るまで、はっきりと主が計画されていること、そして主が予言されたこと、主が成し遂げられるすべてをですね、正確に見届けることができるようになります。
전세계에흩어진이스라엘에대해서1500년경에마틴루터도실수를했어요。저흩어진저유대인들이그유대인들이라면어떻게이스라엘은고토로가지않고그들국가를다이루지못하고그들이왜예수님께돌아온다하는그말씀들이성취가되지않고있는가，그렇다면그렇지가이제이스라엘은끝난거라고루터도그렇게말했어요。
그런데우리たちがよく知っている改革者であるですね、マルチン・ルターも、そのような同じ失敗をしてしまうんですね。いまだにそのイスラエルの民が自分の国を探して帰って帰還することがなければ、もうイスラエルの歴史は終わっているっていう、そのような間違った、情報っていうかですね、自分の意見を述べてしまうっていうことをしてしまいます。
하나님버렸다라고言っ
ちゃう。神様に彼ら捨てられた民だっていうですね、間違ったそのような言葉を発してしまいます。
그말을발전시켜서히틀러가이스라엘백성들은다죽여도된다고생각했어요。
そのみそのマルチン・ルターの言葉を取った者が誰か、ヒトアドルフ・ヒトラーですよね。彼がその言葉を取って、じゃあ本当にこいつらはこの世に生きる価値がないものであるっていうことで、そしてその当時ですね、まあ、経済界を握っていたそういった嫉妬やそういったものもあったのでですね、彼らをですね、まあ、抹消する、そのような考えを、彼が持ち始めます。
제2차세계대전이끝나고난다음에비텐베르크에서전범재판할때일이었습니다。
その第一次世界大戦が終わって、어디에서재판이일어났다
비텐베르크
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 비텐비텐베르크で、その裁判が行われている時でした。第一次世界大戦後ですね。
그당시에나치의장군들이그랬어요。우리는잘못한거없다，우리는우리는그루트가한말을따랐을뿐이다。
彼らが、ナチス軍たちが言ったのは、私たちが過ちを犯したことは何もない、私たちはただルターの言葉を取っただけだっていうように言いました。
ルターが이신칭의진리、오직믿음으로구원받는다는진리하고성경의어떤중요성을과또로마가톨릭부터이종교개혁을일으키는중요한기능을잘했습니다。하셨어요。네、
マルティン・ルター
인정해야합니다。
そうですね。マルティン・ルターは良いことを本当にしました。本当に、カトリックからですね、宗教改革を行って、本当信仰によってのみ、行いではなくて信仰によってのみ私たちは救われるっていう御言葉に従って、ね、全ての人々に御言葉を読んで、そして御言葉を従順し、また本当にそのイエス・キリストを信じる信仰によってのみ救われるっていうことをですね、はっきり語った。そしてローマカトリックから本当に、そこをプロテストしてですね、そこから離れた。それは本当に良いことだったんですけど、
근데이게그약속의성취가굉장히이이거의한1400년이상지나기시작하니까그하나님말씀을 시간이 더 지나도 이룰 수 있는 하나님의 말씀을 믿지 못했기 때문에 그런 실수를 해버렸던 거죠. 하나님의 말씀은 시간이고 뭐고 자식 할 것 없이 끝까지 믿으셔야 됩니다. 결론은 믿으셔야 돼요.
아마리니모 주가 그 예견された その成就が遅れるように感じたので、それを信じることができないで、もう終わったっていうことを。なので皆さんがそのような過ちを犯してはいけません。神様の御言葉が成就しないようであっても、最後まで信じる皆さんとなるように祝福します。
우리 작은 머리로 그 리즈닝 하는데서 이게 이만큼 됐으니까 안 되려나 보다 하고 하시면 안 됩니다. 하나님 말씀은 반드시 이루어지기 때문에 우리가 인내하시고 우린 기다리셔야 돼요.
私たちは小さい頭でそれを何か論理的にですね解釈してですね、それがこうだからああだとかっていうことを勝手に皆さんが判断してはいけません。 神様がなされるその時まで待ち望み続け、そして信頼し続け、その信仰を持ち続けるように祝福します。
자, 근데 그 독일에 있던 루트에 반해서 미국에 있었던 가장 뛰어난 조직 신학자인 조나단 에드워드, 나중에 그 프린스턴, 그때는 좋은 때였죠. 프린스턴 신학교 총장까지 했던 조나단 에드워드는 하나님께서 이스라엘 때가 되면 고토로 불러들으시고 그들이 예수님께로 오게 할 거라 하는 말을 하세요. 신학에서.
でもですね、こう、マルティン・ルターとは違って、1800年代ですかね、ジョナサン・エドワード氏ですね、プリンストン大学の総長であった、学長であった、その方がですね、イスラエルが、 必ずそのように戻る時が来るっていうことをですね、彼は信じ、そのことを伝えていました。
네. 그리고 1881년에 이스라엘이 러시아에서부터 이제 팀을 지어서 들어오기 시작했는데 그 전인 1850년경에 영국의 런던의 대영제국 때 가장 큰 교회였던 타바나클 철치에 담임 목사님이었던 찰스 스펄전, 레블런, 찰스 스펄전, 그분도 설교회 하신 것 보게 되면 앞으로 이스라엘은 고토로 올 것이고 나라를 세울 것이고 주님께 돌아올 것이고 그 얘기를 해요. 주님은 오실 거라는 얘기를 합니다.
그런데 마타 조나산 에드워드さんも そのようなことを言ったんですけど、チャールズ スパルジョン 英国で大英国時代ですね、一番大きな教会であるタブナックル教会、カリオ教会っていうんですけど、その教会の主任牧師であったチャールズ・スパルジョン先生ですね。その先生が 1851年です。1881年ぐらいからイスラエルが帰還し始めるんですね。第三の帰還が始まるんですけど、それ以前である 1851年、30年も以上の前の時から、イスラエルは 帰還するっていう自分の土地に帰ってイスラエルがまた生まれるっていうことをね彼は予言しまたその御言葉を語り始めました。
네. 자, 그래서 성경 말씀은 반드시 하나님 때에 이루어집니다.
なので皆さんに語りたいことは聖書の御言葉は神様の時にかなって必ず成し遂げられます。
그래서 이 세 번째 스가서 말씀을 따라서 세 번째 기한이 AD 1871년경부터 AD 1871년경부터 일찍이 일부 유대인들이 기한을 시작했어요. 1871년입니다.
네. 1871년으로から第3度目のですね、第一時的な期間が始まります。
네, 유대인들 기한은 늘 어떤 그 문제들이 따랐죠.
もちろんその期間にあたっていろいろな問題や迫害もたくさんありました。
1881년경에 땅에 정착한 유대인들 숫자가 약 2만 5천 명에 이르렀지만 공식적인 어떤 선언이나 승인이 없었어요. 국제적으로.
で、 1881年頃ですね、そのユダヤの地に帰還して、そのところで住み始めた人が約2万5千人ぐらいいたんですけど、まだ公式的な何の発表もその時まではなされていない、そういった状況でありました。
1897년도에 디오드로 헤르첼이 첫 번째 시오니스트 회의를 했어요. 시오니스트 뭔가 그러니까 고토로 돌아가자. 조상들의 땅으로 돌아가자 하는 약속을 따라서 라는 그 회의에서 유대인들의 본향인 그 땅으로 돌아가자 라는 목표를 발표해요.
근데 1897년에 이름이 뭐라고요? 그분의
디오도르 헤르첼. 헤르첼.
디오도르 헤르첼さんっていう方がですね.
끝.
シオンに帰ろうっていう運動をですね、1897年からですね、本当に始められます。そのようなことを宣言されます。
그런데1917년11월2일에1917년11월2일에영국외무장관아더 벨포가외무장관인데이른바발포와선언을했습니다. 그 국제적으로첫번째했던일인데영국의내각이이스라엘땅에나라를세우는이스라엘목표를승인한다는그지지성명을발표했어요.
1917년에ですね英国のアドベルポっていうまあここで RMB って書いてあるんですけどアドベルポっていうその外務首相ですか外務省ですかね外務省の人が初めて、イスラエルが領土であるっていうことをですね宣言するようになります。
그런가운데네여기했었고요네1948년도5월14일날영국의팔레스타인통치가끝납니다
そして、第二次世界大戦後の1948年5月14日に英国のパレスチナへの統制が終わります。
1948年5월15일날 UN이 미국과 러시아의 지지하에 아랍 진영과 더불어 유대 진영은 유대 진영과 각각 땅을 5000 제곱마일 정도 형성하도록 지시를 했어요.
英国の、それが終わった後です。1948年5月15日にはアメリカとソ連の後押しがあって国連ですね。国連のユダヤ人国家の独立を言い渡すことになってですね約人口6万5000人のユダヤ人ですねそして 10万ですねアラブ人からなるそのようなところの、国が発するっていうことをが始まります
당시이스라엘인구는6만5천명이고아랍인구는수십만명이었습니다
이스라엘が6万5千人、そのユダヤ人の人口が6万5千人で、その当時アラブ人は10万って書いてあるんですけど、何十万、数十万の人々がそこに住んでいたって言われています。
ねね、じゃあ、세번째귀환에대해서얘기하고있습니다、그죠？
今、3度目の귀환ですね、について、私たちは語っていますね。
온세계로부터돌아오는、ね、
全世界から散らされたユダヤ人が、イスラエル人がイスラエルの人々が立ち返る帰ってくるっていうことですね自分の国に
いい귀환의끝이어느냐예수님의재림이되겠습니다
でこの、完全な期間が達成されるのはいつかっていうとイエス様の再臨の時までイエス様が再臨される時がそれが完全な期間となるって言われています
イスラエルが곧으로귀환한다하는이사인은주님이다시이땅에귀환한다하는사인과맞물려있습니다성경이이스라엘시계로쓰기때문에、네、
이스라엘이하나님의時計だっていうことを皆さんにもお伝えしましたよねなのでこのイスラエルが自分の地に全部帰還されることと主の再臨ですねそれとはタイミングがですね合わされているっていうことを私たちが見届けることができます
이스라엘마지막때주님께대해서당신이메시아맞습니다오십시오라고할때주님오신다고하는말씀이있어요
なぜならですね、バルハババシェマドナイですよね本当にあなたはイスラエルの国の、救い主ですメシアですあなたが私たちの王です主よ来てくださいっていう時に主は再臨されるって言ったんですよねなのでみんなが帰還した後そのようにユダヤの民が泣き叫ぶときに主は再臨されるっていうことですね
이해할수없는나치히틀러가유대인들을그렇게죽이려고했던것들 또 이슬람이 그렇게 이스라엘을 멸망시키려 하는 것들, 이란이 이스라엘을 그냥 지중해에다 쓸어버리려 하는 것들, 이 모든 것이 뭔가 하니까 주님 오시는 길을 막으려 하는 거죠.
여러분과 이해가 되지 않는 왜 나치스가 そのように 유대인들에게 そのような 헤이트가 究極的に このように育ってですね ヒットラーによって それを抹消しようとしたか 今イランによってから イランの国家目的が イスラエルをこの世の地図から消すっていうことじゃないですか なんでこのように 国々が そのように 立ってですね イスラエルをこのように消そうとするの それはイエス様の再臨を こう私たちの敵であるですね サタンが それを止めようとするのが 彼 そのことであるんですね
ね, 그래서 이스라엘의 문제는 국제 외교 정치적인 문제로 해석할 때 풀리지 않는 굉장히 그런 어떤 그 뒤에 어떤 영적인 세계가 있는 것을 볼 수가 있기 때문에 저희가 정말 성경을 통해서 이것을 봐야 돼요.
그런데 절대 이스라엘의 この 중동 화해 문제っていうのは 외교야, 그 なんていうんですか 정치, こういったものでできる できないですね。できない、その裏側で働いている霊的な、そういった、こう、働きかけがあるので、私たち本当に目を覚ましてですね、祈り、また、この御言葉をですね、私たちが見ないといけません。
강대국들의 국제적인 폐방과 무력지향이 잇따라서 발생한 야곱의 환란의 때이기 때문에 계속 이스라엘, 계속적으로 이제 뭐, 독립전쟁, 뭐, 6.1전쟁, 또 뭐, 계속 전쟁이 이렇게, 이스라엘 땅에 있었지만, 전쟁할 때마다 이스라엘은 땅이 오히려 넓어졌어요. 치면 땅이 넓어지니까 이 아랍권 사람들이 도대체 이게 뭐냐. 우리 전쟁만 하면 땅 더 빼앗긴다. 우리가 믿는 아랍 신은 도대체 어디 있냐. 그랬다는 거네요.
이스라엘의 국가가 建国されて 마을의 국가가 怒り果てました. 특히 이슬람의 人々はですね 本当に 怒り果ててですね 戦争を何度も 仕掛けたっていうことを皆さんご存知だと思うんです。独立戦争とかイスラエルの独立戦争とか6日戦争とか。しかし戦争するたびに勝利はイスラエルに与えられて、戦争するたびにその土地がですね拡大していくんです。そしてなんだって言ってですね、イスラムの人々はですね、私たちの神アッラーはどこにいるんだって言って、いつもなんで戦争に私たちは負けないといけないんだって、そのようなことを語っていたそうです。
자, 그러면 저희가 이제 그 주님의 세 번째 귀환과 관계된 이 구약에 있는 스가랴서 10장 그 이렇게 6절부터 한번 우리가 12절까지 한번 간단히 한번 보겠습니다.
네. 네. 3번째로 ですね, 기간에 관する 箇所가 ですね, 제카리아서의 10장의 ところに 書いて あるんですけど, 6節から 12節を 간략히 좀 見ていきたいと思います.
네. 그래서 이 6절 말씀을 보게 되면 하나님이 남쪽 유다 족속과 북쪽 요셉 족속을 견고하게 하시며 구원하실 것을 약속하셨죠.
이この 6절의 ところを 見るとですね, 유다의 이에를 強め, また 요셉은 北, 유다는 남 유다의 ことですよ. 그런데 10절 6절에는 유다의 이에를 強め, 요셉의 이에를 救う, そして 私は 彼らを 強め戻し, 私は 彼らを 憐れむからだ, っていうことを 語っておられます.
자, 그 포인트에서 6절을 같이 읽읍시다.
6절, では 一緒に もう一度 ちょっと読んでみましょう。 せーの。 私は ユダの家を強め、 ヨセフの家を救う。 私は 彼らを連れ戻す。 私が 彼らを憐れむからだ。 彼らは私に捨てられなかったもののようになる。 私が 彼らの神主であり、 彼らに応えるからだ。 아멘。
네, 여기서 우리의 그 조금 예리하게 이 성경을 보시길 바라는데, 유다 족속은 남왕국이죠. 경과하게 요셉 족속은 북왕국을 의미해요. 북왕국을 구원할 줄 알아라고 되어 있고, 내가 그들 긍휼히 이김으로 그들을 돌아오게 할 텐데, 그들이 내게 네어포리움이 없음 같이 되리라. 이 말을 보게 되면 북왕국 열 지파도 네어포리움이 되지 않는다는 겁니다.
나노데 유다의 예와 強められるっていうことをさ、ユダは南ユダの話ですね。そして、ヨセフ、詳細的に見れば、ヨセフっていうのは、北王国、北十部族のことを表しているんですけど、彼らを連れ戻す。なぜなら彼らは私が憐れむからだっていうことなんですけど、その後に、私に捨てられなかったもののようになるって、もう今の状況を見るとですね、北 イスラエルはもう完全に見失われている、捨てられているように感じられるんですけど、このところでは捨てられなかったもののようになると主ははっきりと示しておられます。
네자그래서이말씀을보시게되면그근데근데이말씀을보게될때그이렇게8절에8절을읽어보십시오같이8절하고8절읽으십시오같이
この御言葉はですね、8節ともにちょっと読んでみましょう。せーの。私は彼らに合図して彼らを集める。私が彼らをあがなったからだ。彼らは以前のように数が増える。アーメン。
하나님이힙바람부세요。
神様はですね、ここにですね、合図してって言うんですけど、実は言語的に言うと、口笛を吹かれるって言うんですよ。ウェソって言ってからですね。
목장에보면은요그이게뭐하여튼뭐 A 목장 B 목장사람들이함께막양떼가막섞여서나서논대요논는데해주대되면목자가 A 목장의목자가힙바람을쫙불면 A 목장에속한양떼만쏙빠져나온대요
なので皆さん牧場でですね、まあ、オーストラリアとニュージーランドで牧場を運営している人々が A の牧場そして B の牧場の羊たちがですね、同じその牧場でですね、こう草を食べているということなんですけど、急にですね A の牧場の 牧者がですね、笛を吹くらしいんですね。ピーって笛を吹くとですね、唯一 A の牧場にいた羊だけがガッて抜けるそうです。そして B の羊たちはそこにそのまま残るっていうことなんです。
그래서주님이보면은이스라엘유다와이스라엘그러니까열두지파를향하여힙바람을불어서모을것은내가그들을구속하였습니다이렇게말씀하세요
なのでこのところで私は彼らに合図合図っていう言葉は言語的には口笛を吹き鳴らすっていうことですね。笛を吹き鳴らすか口笛を吹き鳴らすっていう言葉を使うんですけど、そしてその合図をしてから彼らを集める、私が彼らをあがなったからだとこのように語られます。
9절함께읽으세요。
で、9節ともに読みましょう。せーの。私は彼らを国々の民の間に撒き散らすが、彼らは遠くの国々で私を思い出し、その子らと共に生きながらえて帰ってくる。アーメン。
네、그래서그들을열방에뿌리셨는데、그들열방에서부터하나님을기억하고、그들자녀와함께생전에서돌아오겠다라고말씀하세요。
で、このところに本当に国々の間に主が撒き散らされたんですね。実際もう本当にイスラエルの民は国々へ散らされました。しかし彼らは遠くの国々で私を思い出し、その子らと共に生きながらえて帰ってくるって書いてあります。
で、어느신학자들은이스가서10장에는이말씀을가지고아이거는그냥이미끝난거야바벨론에서돌아온걸로끝난말씀이라고이렇게가르칩니다。
言語的に言語学者たちはですね、この御言葉を解釈しながらどのように教えるかっていうと、大抵多くの人々はこれはバビロン捕囚があった時にイスラエルが第2度目ですね帰還した時にもうこの御言葉は成就されたと言ってですね、それをもう完了した予言であるっていうように教えます。
그래서이말씀은바벨론에서귀환하는것에대한말씀이야이렇게가르칩니다。
なのでこの御言葉はただバビロンから帰還する時のための予言の御言葉であったってそのように流します。
이스라엘이곧돌아가는것은성경말씀하고상관이없어뭐그렇게말합니다。
で、今イスラエルが苦しんでいるとかそういった御言葉は、そして彼らが帰ってくるっていう、そう今の時代とは何の関係もないって彼らはそのように教えます。
もし어느신학자나어떤사람이그렇게말하면여러분께서는그말틀렸는데이렇게말할수있습니다。
でも皆さんその言語学者であろうと神学者が皆さんにそのように語ったとしても、皆さんはそれに対抗してそれは間違っているって話すことが今ならできます。
あれ、뭐에근거해서내가틀다는거다이렇게말하겠죠。뭐에근거해서틀다。
あなたは何を根拠としてそんなに強く語れるんだって聞かれるかもしれません。
그러면 아니 저기 뭐 누가 그렇게 말하던데 이렇게 말하면 안 됩니다.
そしたら 박은수 선생이 소 이때마시다 って 言っちゃ ダメです.
그렇게 말씀하시면 안 되고.
절대 소는
이때 성경을 한번 보십시오. 하고 에? 7장 1절을 딱 보여주는 7장 1절을 딱 보여줘야 돼. 7장 1절을.
에스겔서죠.
스가랴서 7장 1절 펴 보세요.
스가랴서 7장 1절을 開いて みましょう.
지금 저희가 지금 보고 있는 이 스가랴서 10장 이 말씀들은 그 7장 1절에 보면 언제 이 임했던 하나님의 예언인데 이 예언이 언제 임했는가가 중요하지 않습니까? 이 예언이 다리오 왕 4년 9월 곧 기슬레 월 4일에 유아의 말씀이 세례에 임하니라 해서 그 말씀이 쭉 해서 펼쳐져요. 그러니까 10장 15장.
네, この 10章の 미言葉は いつ ゼカリアに与えられたかっていうことが大切じゃないですか。なので、いつ与えられたかっていうのが、この 7章1節に書いてあるんですけど、ゼカリア書7章1節にはダリオス王の第4年の第9の月、すなわち、キスレウの月の4日にゼカリアに主の言葉があった。そして、その後の予言の御言葉がゼカリアに与えられているっていうことですね。
그러면 이 7장 1절에 이때가 언제입니까? BC 518년 12월 7일이에요. 다시 말합니다. BC 518년 December 7, 네, 12월 7일입니다. 그러니까 다시 말하면 바벨론에서 귀환하고 난 다음에 20년이 지난 때에 이 예언의 말씀이 임한 겁니다.
나는데
그렇기 때문에 이게 이미 돌아온 상태에서 이미 미래에 있게 될 예언을 받은 거예요. 이게 지금 놓치시면 안 됩니다. 그래서
나는데 はっきりした皆さん証拠がここにあるんですよ。なぜかっていうと BC 518年 まあ今のカレンダーで言いますと12月7日 この御言葉が7章1節の御言葉ですね。ゼカリア7章の1節の御言葉が与えられているんですけど、実はこれがいつかっていうと、最初バビロンが出た、そのバビロンからユダの帰還が始まってからもう20年ほど経った時に、 なので 経った後予言が来るわけないですよね。経ってからこれらのことが起きていますでもないし、起きますよって言ってそのことを指すわけでもないですし、なので、ここが大切だっていうことですね。これがその時の予言ではなくて、これから来る、その予言をしているっていうことです。
그래서 다시 저희가 이제 마지막 10장 9절과 9절 다시 한번 읽겠습니다.
네, 네. 네. ゼカリア書 また 10章に戻りましょう。 10章の 9節と10節共に読んでみましょう。 せーの。 私は彼らを国々の民らに間にまき散らすが、彼らは遠くの国々で私を思い出し、その子らと共に生き長らえて帰ってくる。私は彼らをエジプトの地から連れ帰り、アッシリアから彼らを寄せ集める。私はギルアデの地とレバノンへ彼らを連れて行くが、そこも彼らには足りなくなる。
돌아온 나라가 어떤 바벨론에서만이 아니라 애굽에서 아수르에서 그리고 먼 곳에서 그리고 열방에서 알죠? 열방 every nations 열방에서부터 돌아올 것이며 했기 때문에 바벨론에 잡혀간 유대만이 아니라 BC 721년 22년에 아수르에 잡혀간 요셉 족속 부양국 열지파까지 해당됩니다.
나는데 바벨론이 このように保守に行って連れ帰られたその70年の後ですね、こう連れ戻、帰ってきたその民だけではなくて、実はこのところを見てみますと、エジプト、そしてアッシリア、アッシリアは北の部族がですね、連れて行かれて、彼らは帰還がなかったっていう、そういった学者たちもいるんですけど、彼らを含め、そしてまた、遠くにいる、 遠い地にいる人々、遠くの国々って書いてありますよね。9節のところではですね、遠くの、なので世界に散らされているそのユダ様イスラエル、それらすべての民々が帰還してくるよっていうことをこのところで語っている。それを皆さんが見届けることができます。
스가랴서 말씀들을 쭉 보게 되면 미래의 바벨론에서 돌아오고 난 다음에 미래에 일어나게 될 일에 대해서 하나님이 주신 예언의 말씀이죠.
그래서 이게 바빌론의 보수가 돌아올 것이라는 예언이 아니라 미래, ですね。そこをその人たちから見ての未来にこのようなことが起きるんだよっていうことを書き記した予言の御言葉であるということであります。
놓치지마셔야할것은그12장10절한번읽어보세요12장10절
12章12節ですね。ゼカリア章の12章10節。ここ、とても大切なところなんですけど、このところを共に読んでいきたいと思います。せーの。私はダビレの家とエルサレムの住民の上に恵みと愛願の霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎ見、独り子を失って嘆くように、その者のために嘆き、初子を失って激しく泣くように、その者のために激しく泣く。
ね、イスラエル民族가운데하나님의恩宠과강한심령 The spirit of grace and supplication. Grace and supplication 의이영을하나님이부어주시게될때그들의눈들이열려서그를찌른바된나를바라보고십자가찔린 바 된그메시아가예수님의메시아를깨닫고그이스라엘민족이회개하며통곡하며주께돌아오는장면이보입니다
그런데이다비의이에스라엘주민들이스라엘이소いる、その、帰還してきた民々はですね、恵みと愛願の霊が注がれるんですね。本当に恵みと愛願の霊を注がれて、彼らが悔い改めるのが何？自分たちが突き刺したもの。それイエス・キリストですよね。釘付けにして突き刺した。そのもの、そして私を仰ぎ見、イエス・キリストを仰ぎ見て、一人子を失って嘆くようにそのために嘆き、初子の遺言を失って激しく泣くようにそのため者のために激しく泣くって書いてあります。
13章1節읽어주십시오。
13章1節共に読みましょう。せーの。その日ダビデの家とエルサレムの住民のために罪と汚れを清める一つの泉が開かれる。アーメン。
ね、イスラエル가운데민족적인회개와부흥의역사터져나오게되죠。
ね、なのでこのイスラエルの家、ダビデの家とイスラエルの住民のために一つの泉が開かれます。
그럴때14장1절유화의날이이릅니다。곧메시아가오십니다。
ね、そして本当にこの罪と汚れを清め、本当に悔い改める、清められる。すると14章14章1절인가요?
네1절앞부분만여호와의날이이르리라
その時に見よ主の日が来ると14章1節に書かれています。
네14장4절그날에메시아오신때그의발이예루살렘앞곧동편감람산에서십니다。
そして14章4節を見るとその日主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つって書いてあります。
5절후반부분나의주님께서임하실것이요모든거룩한자가주와함께하리라되어있습니다。
そしてこの5節の後半部分に私の神主が来られるすべての生徒たちと共に主が来られるって主と共に来るって書いてあります。アーメン。
9절보면주님께서천하의왕이되시니되십니다。천하의왕이되십니다。
そして9節を見ると全地の王すべての地と地の王と主はなられるって書いてあります。
네아까말했던 이스라엘이알리아고토로돌아오는것들그리고그들이에게그단회개의역사십자가달린바된그예수가메시아를깨닫게되는이그단회개역사가터져나오게될때그리고그들의바루카바베시마던나이로주님을초청하게될때주님다시오시는것을우리가볼수가있습니다。
なので帰還したイスラエルの民々がですね本当にイエス・キリストを自分たちが突き刺したっていうことをですね一人子を失った自分の子供を失ったかのように泣いて悔い改めてそして清められてそしてバルハマ・バシェマドナイ主よ私たちの王救い主イエス様来てくださいと泣き叫ぶときに主がこの地に再臨して生徒と共に再臨してくるっていう予言が全てこのエゼキエル書に書き記されているということであります。
저희들은이스라엘의알리아와그리고이스라엘이정말그영적인눈이열려서십자가달린바에대한그예수님이메시아에서깨달아알도록주저예수이스라엘의 은혜와 강구의 영을 부어달라고 우리가 말씀을 붙들고 기대해야 할 줄로 믿습니다. 그래서 저는 그 말씀 붙들고 한번 우리 한 2, 3번 기도하고 잠깐 한 5분만 쉬도록 하겠습니다.
아멘. 本当に, この御言葉握ってですね、私たちが本当にアリアのために, そして彼らがイエス・キリストを受け、信じ、受け入れ, 悔い改めてですね、イエス様を呼び求めるようにですね、なるようにですね、この御言葉をまた今日も握ってですね、 約2、 3分祈ってから 5分ほど休んで最後のセッションをしたいと思います。
이스라엘의 세 번의 귀환에 이어서 저희가 이제 그 이스라엘에 대한 것을 이번에 이게 네 개의 강의를 다뤘습니다. 다섯 번째 강의는 이제 앞으로 미래에 있게 될 그 이렇게 예루살렘에 대해서 조금 다루겠습니다.
なので今までですね、3つの期間について、イスラエルが帰還したことについて、3度の期間について皆さんと分かち合ってきました。この最後のところはですね、エルサレム、新しいダビデの王と、旧約の偉大な王の都、エルサレムについてですね、皆さんと共に分かち合っていきたいと思います。メシアへ
재림은 미래 사건에서 가장 중요한 핵심이 됩니다.
메시아의 再臨はですね、本当に将来に起こる事件としては一番大切な事件の事件です。事件の一つでもなく事件です。
주 예수님은 종말의 중심이자 핵심이세요.
주 예수様が 주末の 核心であり 中心の方であります.
주님의 재림 때 예루살렘이 갖는 중요한 역할이 성경은 계속적으로 예언자들을 통해서 하나님께서 반복적으로 언급해 오셨습니다.
そしてこの週末にエルサレムの役割についてですね、確信について預言者はずっとそのことを語っていました。
그래서 시편 48편 1절 2절을 한번 읽어 주시겠습니까?
시편 48편 1절 2절의 미고토와 함께 읽어보시죠. 시편 48편 1절 2절 세노 주와 오이나르카타 오이니 호메타타에르베키카타 소노 세이나르 야마 와레라노 카미노 미야코니오이테 타카네노 우르아시사와 전치노 요로코비 기타노 하시나르 시온노 야마와 다이오노 미야코. 아멘.
시편을 통해서 주님의 그 예루살렘 성이 거룩한 산에서 거룩한 산에서 극진히 이 찬양을 하나님께서 받으실 텐데 그 정말 이 그 터가 높고 아름다워서 온 세계가 즐거워하는 그 큰 왕의 성 곧 큰 왕 예수님의 메시아의 성 곧 북방에 있는 시온산이 그러하다 이렇게 말합니다.
なんでこれまあエルサレムについて語っていることなんですよね。詩編にですね。そのところでよく見てみると、その聖なる山、我らの神の都において主が大いに褒め称えるべき方であるっていうことを書き、その高値ですね、高いところ、その高値の麗しさ、全地の喜び、北の柱で、シオンの山は大王の都であるっていうことをですね、このところで書き記しています。
우리 주님이 다시 오셔서 예루살렘이 여호와를 예배하고 온 세계를 가르치는 중심지로 세워질 그날이 반드시 옵니다.
가나라즈 주가 사이린사れて その에르사렘から 오사메라레 오시에라레 その所で 아가메라레 その時が 来ます.
그래서 이사야서 저희가 이제 2장 2호절 사장님 아까 전에 간단히 좀 공부를 했죠. 다시 한번 좀 더 보겠는데.
자, 이사야서 2장의 ところ 先ほど 조금 見たんですけど, もう一度ちょっと 詳しく 見てみたいと思うんですけど.
오라 우리가 여호와의 산에 오르며라고 이사야서 2장 3절 말씀하세요.
2장 3절 우리들이 よく 知っている 미고다가 ですね, 사, 주의 야마, 야곱의 하나님의 집에 登ろうって 書いて あります.
도널드 코완이라 하는 성경학자가 구약의 총, 이렇게 말했습니다. 구약의 종말론에서 예루살렘은 그 어떤 종말론적인 주제에 비할 데 없는 독보적인 개념이다. 구약 종말론에서 이 핵심을 찾아낸 것은 놀란 일이었다라고 하는 중요한
ドナルド・イー・ゴアンという著者ですね、神学者なんですけど、旧約聖書の中の終末論の著者です。この方はですね、エルサレムは他のどのようなテーマにも例を見出すことができないほど重要なものとして登場するっていうことですね。で、旧約終末論の中で中核を発見したのは驚きでした。本当にそれが一番中心であるっていうことを彼が語っています。エルサレムがですね、
그러면요포인트에서네요포인트에서그조금더제가기도했어요예루살렘에대한그공부를먼저이카모여기이사야2장에들어가기전에한번더우리가좀정리를할필요가있는데요첫번째예루살렘의영적중심성에대해서좀봅시다
네エルサレムについてですね、私たちがこのところで詳細に学んでいくんですけど、エルサレムの中心性についてですね、皆さんちょっと勉強したいと思います。
ね、ちょっとノートを하시면되겠습니다。
ノートに書いていただければと思います。
창세기22장에아브라함이이삭을모리아산에바쳤잖아요。
네、창세기22장이요。
네、
創世記22章にアブラムがイサクをですね、モリアの山で捧げる、そういったところがありますよね、場面がありますね。
그리고그산에서여호와이레라고우리가얘기했죠。
でもそのところで主が羊ですね、代わりとなる羊を用意してくださったことによってアブラムがヤウェイルエという神様の皆を呼ぶ、そして皆をこのように指す、そのような場面が出てきます。
역대하3장1절한번펴보세요역대하3장1절
第2歴代史3章1節をちょっと見てみましょう。
3장1절을읽어보시면아모리아산이후대예루살렘에있구나이것을볼수가있어요역대하3장1절을이렇게보시면요
第2歴代史3章1節を見ると아모리아의山가이스라엘은
신대3장1절을같이읽어보세요
であるって、エルサレムであるっていうことをよくこのところはっきり悟ることができます。3章1節ともに読んでみましょう。せーの。こうしてソロモンは主がその父ダビデにご自身を表されたところ、すなわちエルサレムのモリア山上で主の家の建設に取り掛かった。彼はそのためエブス人オルナンの内場にあるダビデの指定したところに場所を定めた。아멘。
아브라함다음에중략이등장한것이다윗이인구조사를했죠잘못했는데그일로인해서전염병이돌아왔고그전염병을끝나게끔하기위해서주님이증하신곳곧여부스사람오르난의타작마당에다윗이단을쌓고하나님께예배했을때그불이내려오고그리고전염병이끝난것을알수가있어요
다윗이가ですね最後の時を迎える前にですね、これ主の前には間違ったことなんです。人口調査を行いますよね。そして人口調査を行った時に、その主が3つのうちにあなたは間違えたって言って3つのうち1つ選べって言って、それによってその彼が選んだのはそうなんていうんですかね、疫病が回ることですよね。3日の疫病が回るって主の手に陥りたいっていうことを彼が言ってですね、結局その疫病が回って主がここまでだって言ったところが、まあ、アルーナの内場ですよね、オルナンの内場、まあ、こう発音によってオルナンっても言いますし、アルーナっていうのも言うんですけど、その内場のところでそのところが止まったところ、そこを主の、主が、あ、違う、ダビデが指定したところっていうことになるっていうことをこのところに書いてあります。
ね、바로그오르난의타작마당에다윗이증한곳、ね、바로하나님이임재했던곳、ね、그곳을다윗이증하였고、바로그모리아언덕에여호와의전을건축했다고되어있습니
다。なので、そこがすなわち、ダビデが神殿として建てるべきところだっていうところを指定したところであり、そのところが主の臨在がとどまって、またその疫病が止まったところでもあり、そこがどこかっていうのがエルサレムのモリア山上であるっていうことをここではっきり書き記しています。
사무엘하 찾지 마세요. 사무엘하 6장에 보시면 다윗이 언약궤를 시온산에 가져가요. 바로 거기에.
第2 사무엘상의 6장을 보면 ですね, 계약의 箱을 어느 산이요? 시온산이요?
네, 네, 바로 그 모리아 언덕에 있는 곳에.
모리아의 야마노 その ところに ですね, その 계약의 箱을 持ち運ぶ 場面が 出てきます.
네, 그래서 그 이후부터 예루살렘이 하나님께 예배하는 곳이 된 것은 시편을 읽어보시면 줄곧 주님께서 이곳을 내가 나의 거처로 내가 그할 곳으로 택하였다는 표현이 계속해서 시편에 등장합니다. 시편 46편, 48편, 네, 그렇게
되겠습니다. 本当にその場所を主が指定して主がとどまるその臨在がそのところに休む場所としてから定められたところがその 森屋の山のところであって、そのところで主が崇められるっていうことがですね、先ほども見た詩篇でもあるんですけど、詩篇で数多く次々詩篇46篇、48篇続けてですね、そのところで私は崇められるっていうことを書き記しています。
네, 시편 46편, 48편, 76편, 132편 계속 등장합니다.
46편, 48편, 76편, 132편, そのような 数多くのところで、エルサレム、そして神殿の山、そのモリアの山、そのところで主が崇められるっていうことをですね、書き記しています。
선지자들은 미래의 이 모리아 언덕을 살아계신 하나님께 예배하는 중심지라고 이끌어왔어요.
그런데 予言者たちは、このモリアの山、そのモリアの丘が主が崇められる場所だっていうことをですね、 하끼리도 각시시시ていました.
네. 네. 그래서 이 네. 성경 곳곳에 있는데 제가 지금 시간을 보고 있습니다. 네, 곳곳에 있는데
세션이 가즈오크가가れています.
그게 이사야서에 33번 나와요.
이사야서だけで 33번 出てきます. そのことが.
에스겔서에 10번 나오고요.
에제키엘서には 10번 出てきます.
예레미야에 13번 나옵니다.
예레미야 쇼니아 13번 出てきます.
스가랴서에 8번 나옵니다.
제카리아 쇼니아 8번도 出てきます.
미가서 4장에 나오고요.
미카 쇼니도 出てきます. 4쇼니.
다니엘서 9장에 나옵니다.
다니엘 쇼 9쇼니도 出てきます.
스바냐서 3장에 나옵니다.
제파니아 3쇼니도 出てきます.
유엘서 3장에 등장합니다.
유엘 쇼노 3쇼니도 出てきます.
오바댜서 1장에 나옵니다.
오바댜서 1장에도 出てきます.
학계서 2장에 나옵니다.
하가이 2장에도 出てきます.
예, 미래의 주님이 그곳에 통치할 것을 언급해요.
미래, そこから王の王主の主が統治されるっていうことを書き記したということです.
사실 이스라엘에서 눈이 열리고 대언서 소행서를 보게 되면 미래에 주님 하시게 될 청사진이 있겠다. 엄청난 청산이 등겨있는 것을 볼 수가 있어요.
여러분, 유대인, 이스라엘의 민이 ですね, 주님 다시가에 悔い 改めた後, 주가 사려고としている 아오자신가 ですね, 뭐, 생명도 実は ですね, 구약성서에는 ですね, 書き記されているんです.
다 볼 수는 없고, 유엘서 3장만 한번 봅시다. 유엘서 3장.
全て 見ることが できないんですけど, 유엘서 3章だけ ちょっと見てみましょう.
유엘서 3장을 보시면요.
요엘서 3장을 보면
15절 한번 읽어보실래요?
15절을 보시죠. 3장 15절. 세노 태양도 달도 깜깜하니 별도 그 빛을 잃으나.
해와 달이 캄캄해진다는 이 말씀은 마태복음 24장 29절에 나오는 말씀이에요.
사실 이 미코토바는 태양도 달도 깜깜하니 별도 그 빛을 잃으나와 마태 24장 9절에 등장하는 미코토바와 같습니다. 끝의
제자들이 예수님께 감람산에서 언제 다시 오십니까 했을 때 날과 시는 알 수 없다 했지만 그 징조를 말씀해 주실 때 바로 해가 달이 캄캄해지는 이 말씀하십니다.
弟子たちがですね、終わりの時について、また主の再臨の時について質問する時にですね、時と時間はあなた方は知る必要はないんだけど、その時に起きるそういった象徴ですね、そういったことについて 語られるとき、この太陽も月も暗くなり、星もその光を失うっていう御言葉を語られます。イエス様が。
ね、이징조가있고난다음에아마그주님이재림하실텐데17절을읽어보실래요17절
この象徴が終わってからですね、イエス様再臨されるんですけど17節ですね。いわゆるの3章の17節を共に読んでみましょう。せーの。あなた方は私があなた方の神主であり、私の聖なる山、シオンに住むことを知ろう。エルサレムは聖地となり、他国人はもうそこを通らない。
ね、여기나는내성산시온시온이라는것은역시모리아언덕과다연결되는곳인데네그그모리아언덕에그하는내주님인것을알것이다이렇게말해요
なので
You will know 알것이다
なのでシオンというのはですね모리아の山のシオンの山の一部がモリアの丘のところなんですけど、そこのところを指しているんですけど、そのところを見てみると、私があなた方の神主であり、私の聖なる山、シオンに住むことを知ろ、エルサレムは聖地となり、他国人はもうそこを通らないということをですね、このところに語っています。
21절끝부분을보시면、나여호와가시온에거한다。이렇게말씀하세요。
そして、21節の終わりを見ますと、主は、私、主は、シオンに住むということを最後に語っています。
여호와라는이뜻이 The Lord 라고그래서표현돼요 The Lord. The Lord.
야웨という言葉がですね、主としてですね、The Lord と言って書き記されています。
근데신약에가게되면주님을예수님을얘기하게될때거기에있는천사나또사도들이 The Lord.Jesus Christ 이렇게나갑니다
そして、新約に行きますとですね、イエス・キリストを指して、御使いや、そういった弟子たちが、イエス・キリストを指して言うときにですね、The Lord っていう言葉を使い、Jesus Christ ですね、主イエス・キリストっていう言葉を使います。
Yeah, The Lord는구약에서6000번등장하죠、6000번。
そして、旧約でこの主という言葉は6000回出てきます。
신약사복음서에가게되면또사도바울의글을보게되면 The Lord Jesus Christ 이렇게글을받아가면서여호와라는그의미를예수님이담겨놓은것을볼수가있어요
で、ヤウェの言葉をですね、主って言うと言ったんですけど、その主という言葉が新約の、ね、福音書にも受け継がれ、そしてパウロの手紙やそういった、手紙とかにもこれが受け継がれるんですけど、ヤウェが主イエス・キリストであるということをですね、指して言っているということを皆さんが見受けることができます。
21절에그러니까3장21절을나여호와가시온에거합니다이표현이 The Lord dwells in Zion 이고그주예수님께서시온에거합니다모리아언덕에거하신다이렇게읽으시면성경적입니다
なので主はシオンに住むって私はシオンに住むって言うんですけど The Lord ですねあの主イエス様主はそのところに住まわれるっていうことです、
ね、자그리고이제제가이사야서2장을다시가보겠습니다
이사야서2장にまた戻りましょう
아까우리가봤어요
先ほど
시간세이브할수있습니다간단간단히끝낼게요네자미래의시온의역할을특히잘나타나는구절이구절이있는데구절이있는데이사야서2장과4장이에요그렇죠하나님행하실미래행하실일을우리가살펴보는거죠네
주의에라또새로운시온에대해よく見捉えることができるのが이사야서2장2절から5절이사야서4장2절から6절のところであります
이사야서아까우리2장4장간단히봤는데사실이사야서2장과4장을이본문에대해서요아이삭과새시온이라는제목을붙일수가있어요요아이삭은메시아를낸편입니다
そして私たちが見たんですけど主の枝と新しいシオンそのこの主の枝ということは何かというとメシアを指して言っている言葉であります
이사야서2장과4장은인클로시오라는표현인클로시오북엔더인클루시오요같이이렇게두개를딱받치고있어요2장과4장이이렇게딱받치고있습니다
북엔더인클루시오
북엔더인데제가인클루시오라는그이렇게문학적인기법을구약에서많이사용하는데그러니까어떤중요한것이처음에넣고끝에같은것이넣는
아네네네
북을책이넘어지지않게양쪽받쳐주는역할을 네. 한 게 북엔더인데 인클루시오라고 보통 얘기를 하는데 네, 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 여기 네. 2장 3절과 4장 5절이 북엔더 역할을 인클루시오를
이사야서 2절 2章の3節と、イザヤ書4章の5節ですね。それがインクルシオという、まあ、なんていうんですかね、こう、文面の、こう、扱うときにそのようなことがあるんですけど、最初に一つのことを語って、また文面があって、そして終わりにまた同じことを語ること、インクルシオっていう言葉を使うんですけど、その役割をしているのが、イザヤ書2章3節、そしてイザヤ書4章5節が、その役割をしているっていうことを私たちは見ることができます。
네, 지금 초점에 해당하는 2장 3절과 4장 5절을 함께 읽을까요?
焦点である, 네, その 이사야서 2장 3절과 4장 5절을 동시에 읽어보겠습니다. 거기에도 書いてありますけど, 동시에 읽어보시죠. 세노, 사, 주의 야마, 야곱의 하나님의 계니, 아, 에? 이,
2장 3절.
예니
家に登ろう。
主はご自分の道を私たちに教えてくだされ。私たちはその小道を歩もう。そして4章5節。主はシオンの山のすべての場所とその会合の上に、昼は雲、夜は煙と燃える火の輝きを創造される。それはすべての栄光の上に覆いとなり、借りようとなり。アメン。
천년 왕국이 주님 이 땅에 다시 오시고 영광의 왕으로 천년 왕국이 도래하게 될 때, 그럴 때 세계 열방들이 어떻게 매년 예루살렘에 올라가서 주님을 만나고 그분께 직접 배우게 될지를 이 성경은 보여줍니다.
聖書はですね、千年王国が始まってですね、エルサレムから主が統治されるとき、毎年のように国々から人々がやってきて主を礼拝するようになるっていうことを教えているんですけど、そのことについて聖書ははっきりと 각시를 맡아 오시에 오라ります.
그래서 이 기회를 보시게 되면 앞으로 예루살렘은 미래의 한방의 메시아의 가르침과 평화의 중심지가 될 겁니다.
나는데 概論的に見ますと、 예루살렘은 메시아의 오시에도 평화의 세계적인 평화との 세계적인 중심지로 なるっていうことですね.
자, 만방이 모여들 거고요.
네, 시온의 시온은 세계적인 都ですね 세계적인 중심となるっていうことですね.
온 세계를 가르치는 성이 될 것이고.
시온から 세계에 教えが このように 述べ伝えられる 教えの都 となるっていうことですね.
세계에 평화를 주는 그야말로 エルシャラエルサレム、イルシャラエルシャライン 평화의 도시가 될 겁니다.
そして3番目に言うと 세계적인 평화의 都ですね. エルシャライムです. そのエルサレムっていうのは平和の都です。エルシャライムですね。となるっていうことです。イルラハヌガスの話で都市を意味するシャラームが平和ですよね。平安を意味するって言いましたし、エルっていうのは都市っていう意味なので、エルシャライムっていうのが平和の都市っていうことを私たちが知ることができます。
열방이 초대를 이승에 받을 거예요.
소시대 세계의 人々가 このところに 招待されるようになります.
그리고 예루살렘에 이와의 싸계신 메시아 예수님이 거하실 것입니다.
소시대 その 수의 枝である 메시아 である 예수様 ご 自身가 そこに 住まいを 設けられるっていう 住まわれるっていうことです.
그래서 이제 조금 더 이렇게 조금 더 성경 구절구절 해석한다면 예루살렘이 만방의 메시아의 가르침과 평화의 중심지가 될 것이죠.
네, もう少し解釈的に見てみるとですね、 예루살렘이 메시아의 教えた 평화의 세계적인 중심となるっていうことですね.
그래서 정말 만방이 모여드는 성이 될 것을 2장 2절을 이제 세계 중심이 될 것이고 그리고 만방이 모여들 것을 얘기를 하고 있죠. 2장에서
2장의 2절을 見るとですね, 세계가 集まる ところ, そして世界の中心となる都っていうことですね. そのことを 2章の 2節, 이사야서 2章の 2節が 記しています.
네, 인류가 최고의 스승이신 주님께 나와서 그분의 가르침을 받고 예배할 것입니다.
人類の最高の
先生であるイエス様ご自身がそのところで教えられ、そのところから語られるということです。
네그때는정말마리라는표현은메시아가세상에재림하시는미래의날을의미하잖아요마리라는표현은
마리라는표현이뭐라고요
메시아가세상에재림하시는미래의날을의미합니다 PPT 에
있는네아네주말っていうのは메시아가このところに再臨されるっていうことを週末っていうことで言いますね。
예수님재림때에이루어질일들을기다리고있죠우리는
私たちがイエス様が再臨されることを待ち望んでいます。
그때에루살렘이세상을통치하는세상의중심지가되고하나님이열방을심판하시며마침내세계의평화가도래할것입니다
なので에루살렘이세계를통치하는そういった中心地となり、またそこで裁きが行われてですね、そこからまた平和が全世界へと行き渡る、そのようなエゼキエルのですね、その、予言の成就がそのエルサレムから成し遂げられるようになります。
イエス님의보혈안에서한형제가된유대인과열방인이그리스도인들이함께거룩한산에주님께예배하러나올것입니다
そして本当にイエスキリストの血潮によってあがなわれたユダヤ人、イスラエルの人々と、また異邦人の私たちが、ね、共にその山に登って、主をあがめ、主を礼拝するようになります。
2章2節、
もう一度私たちは読んでみましょう。せーの。終わりの日に、主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘々よりもそびえ立ち、すべての国々がそこに流れてくる。アーメン。
아멘그다음에보게되면이제그이성은만방3절을읽으시기바랍니다3절읽으십시오
3절も共に読んでみましょう。せーの。多くの民が来て言う。さあ、主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから御教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。アメン。
3절보게되면、민족과교파와성별과사회적지위교육등기존의모든그런장벽들을뛰어넘어서열방이서로마음을같이하고서로격려하면서나올것입니다오라우리가라고했죠
そう、もう、多くの民が来て言うって書いてあるんですけど、それは本当にここに書いてあるようにですね、人種、性別、社会構造、教育水準、宗派とか、これらすべての壁を乗り越えてですね、国々が合意してお互いにこう、登っていくっていうことになりますね。
이제그사절을이제읽으십시오
4節も共に読んでみましょう。せーの。主は国々の間を裁き、多くの国々の民に判決を下す。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。アメン。
네、주님이세상을온세계를통치하십니다그리고무엇이옳은가를판단하십니다
주가전세계를통치され裁かれます
그리고그런주님이정의와또이렇게공의로세계를통치하기때문에사람들이더이상다무기를다농기구로만들어버립니다
なので主が世界をですね正義と公義で収められる王の王、主の主がですよ、収められるので、もう武器が必要なくなるので、その武器が全部農機具ですね、農家の器具に作り変えられるっていうことを私たちが見るようになります。
ね、다시는전쟁을연습지않습니다。
なので、二度とこう戦争は起こらなくなるんですね、そのと主が統治されるときですね。
ね、그정말이제는보게되면주님이정말온만방을초대하시죠
そして主が全世界の国民を招待されるそのエルサレムに招待されるっていうことを私たちがこのところでまた見届けることができます
그런데4장아까우리보셨잖아요4장을다시한번더이렇게보시면
4章も私たちが見たんですけどもう一度4章に行ってみましょうイザヤ書4章に
네지금아까말했던4장2장2,5절하고 4장 16절이 북엔더처럼 감싸는 구조, 인클로시어라고 하는 구약에서 많이 쓰는 기법인데 구조를 형성하고 있어요.
なので2章の3節、まあ日本語で言うとインクルシオっていうと括弧みたいな感じで考えたらいいかもしれません。括弧で始まって括弧で終わるみたいな感じの、その文面的な使い方が、それがイザヤ書2章3節から括弧の始め、そして4章5節のところに括弧の終わりみたいな感じにですね、インクルシオというその方法が使われているんですけど。
그래서이사야서2장2절에도마릴에라는용어로그시언제라고하는 when 을얘기하는데4장도언제할때그날이라는표현을통해서메시아재림할때라고하는것을얘기를해줘요
なので、2章2節にはですね、いつっていうことが終わりの日っていうことを使うんですけど、実は4章もそのように、また同じように終わりの日という言葉を使って、このところを締めくくります。
이사야서2장2 5절과4장16절은바로메시아의시대로주님의재림때에속한사건들을이야기하고말하고있습니다
다시한번말씀해주세요
주님이재림하실때있게될것을될사건을말씀하신것입니다
そうですね。あの、イザヤ書2章2節から5節、そしてイザヤ書4章2節から6節はですね、イエス様が再臨されて成し遂げられる御業について書き記されているところであります。
ね、주님이이땅에서이땅의재림은유학계불순종하는이스라엘이불순한어떤그런이어떤그런무리에대해서심판후에있을것인데정말그때는사탄도심판하고네즉그도심판하고이런심판의우효에땅에다
そしてこの終わりの日に主に歯向かうそして逆らうそして立ち向かうそういった勢力また、そのサタンも심판されこの地も심판されるっていうことをはっきりとこの動画で書き記しています。
그여호와의순회라고하는이사장2절에있는사장2절을함께같이읽어주시겠습니까
そしてここ主の枝っていうか主の和解枝なんですけどそのことについて4章2節に書いてあるので共に4章4장2절이죠
4장2절입니다함께
そう4章2節に書いてあるんですけどそのところで共に読んでいきたいと思います。せーの。その日主の若枝は麗しく栄光に輝き地の実はイスラエルの逃れた者の遺構と飾りになる。アーメン。
여호와의순회라는이이름은구약선자들이오실메시아를가리킬때사용한용어중하나인데순회라는단어가구약선지서에서메시아의4가지4가지면을잘보여줘요
そして、まあ、イスラエルの民がですね、この和解だって使うときは、ね、主の和解だって使うときはメシアについて語っているんですけど、このことについて4章にですね、説明が書いてあります。
ね、그래서、여기、ね、그래서사장네요순에대한것사장사절에보게되면그이스라엘민족들을이렇게회복을시키시고그다음에그끝에후파라하는것이후파로듣겠다고하는것얘기했었죠그죠그사장5절함께읽어주시기바랍니다
이제네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네그네あるんですけど、このカリオは先ほども言いましたフッパですよね。その結婚の時にこのように覆いとして用いられるものをフッパって言うっていうことを言いました。
이사야서4장3 4절은이스라엘본토로다시돌아가는때인것을알수가있죠그래서그들이제가씻기고청결해줄것을우리가아까스가랴서봤잖아요그죠스가랴서말씀했어요
ゼカリ書で私たちが見たようにですね、イスラエルの民がこう帰っていくっていうことを私たちは見ましたよね。
그래서주님께서정말다시돌아와서이스라엘과진짜이게재혼하기에앞서서자기백성들의드론과죄를제거하시는장면들을우리가먼저봤잖아요스가랴서12장10절에서부터깨끗하게되고난다음에주님이오시잖아요、네、
そして本当にまず主の民がイスラエルの地に帰ってきてですね、自分が突き刺したものについて悔い改めて、一人を失ったこのように悔い改めた後、主を呼び求め、バルハバ、バシェマドナイといった時に主が再臨されるということも共に見ましたよね。
후파아래에있게될이것을통해서정말하나님재원하시는분으로묘사되고그리고하나님이이스라엘결코버리지않고정말이스라엘다시회복시키는하나님의메시지를선언하고있는데그날에요하의싹이신우리주님이아름답고영어로실것입니다여기까지네그끝났습니다네
そしてこの覆いで使用されているヘブライ語のフッパーはですね結婚このキャノピーの意を表しているんですけど、したがって神はここでイスラエルとの再婚ですね、本当にいつもそのような自分の妻としてこのようにイスラエルについて語っておられたんですけど、その妻ともう一度一つになるということを願っておられる、そしてそのことがなされるということ、そしてそれが美しく輝くようになるということをこのところで語っています。
모두수고하셨습니다
아멘우리ここまでです
28일날전라뵙겠습니다
네このように学びました훈스先生ありがとうございます拍手で祝福しましょうありがとうございます감사합니다목사님
고맙습니다
ではまた来週の土曜日と日曜日もですねありますので、その時にまたお会いしたいと思います。